創世記第5章21節から32節。助演男優その1、メトシェラ。エノクは65年生きてメトシェラを産んだ。エノクはメトシェラを産んでから300年神と共に歩み、息子たち娘たちを産んだ。エノクの全生涯は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので、彼はいなくなった。メトシェラは、187年生きて、レメクを産んだ。メトシェラは、レメクを産んでから782年生き、息子たち、娘たちを産んだ。メトシェラの全生涯は969年であった。こうして彼は死んだ。レメクは182年生きて一人の男の子を産んだ。彼はその子をノアと名付けていった。この子は主が呪われたこの地での私たちの働きと手の労苦から私たちを慰めてくれるだろう。レメクはノアを産んでから595年生きて息子たち娘たちを産んだ。レメクの全生涯は777年であった。こうして彼は死んだ。ノアは500歳になった。そしてノアはセム、ハム、ヤフェテを産んだ。
これまで30数回にわたりまして、聖書の女性シリーズという、テーマでメッセージをお話ししてきましたが、それが一段落しましたので、今度は男性を取り上げていきたいと思います。ただしアダムとかノアとかアブラハム、ダビデ、ペテロ、あるいはパウロといった有名人はこれまで様々なメッセージの中で取り上げておりますので、あえて、そういった人たちに比べればあまりメジャーではない人たちに注目をしていきたいと思います。いわば聖書の中の助演男優、これを取り上げていきたいと考えております。さて、皆さんは現代の名優の一人である中井貴一という方をご存知だろうと思います。最近では雲霧仁左衛門とかね、そういう役をやってらっしゃいますし、サラメシという番組のナレーションも務めていらっしゃいます。その中井さんが2015年、ちょっと前になりますが、2015年に NHK のスイッチインタビュー、達人たちというね、そういう番組がありますが、その番組に出演された時に、中井さんのお父さんの話をしていらっしゃるんですね。このお父さんである佐田啓二という方ですが、この方も俳優です。ただこの佐田さんは、私が生後1ヶ月ちょっとの時に交通事故で、わずか37歳という若さで、亡くなりましたので、私自身は生前の活躍は存じ上げておりません。しかし1956年公開のあなた買いますというね、これは野球のスカウトの話だそうですが、この映画でブルーリボン賞の主演男優賞というのを獲得なさった、それほどの名優でした。ブルーリボン賞主演男優賞の受賞挨拶で佐田さんは次のようにおっしゃったそうです。次は助演男優賞を取れるように頑張ります、そのようにおっしゃったそうですね。家に帰ると奥さんが、つまり中井さんのお母さんが、いや、あの冗談は少し嫌味に聞こえますよと、そんなふうに佐田さんにおっしゃったそうです。すると佐田さんこう答えました。いや、君は分かってないと。主演男優賞というのは立っているだけでもらえるんだ。しかし、つまり周りの人たちの助けによって取らせてもらえるものなんだ。しかし助演男優賞というのは本当に実力がないと取れない賞なんだよ、そんなふうにおっしゃったそうです。確かに映画というのは主役だけで成り立つものではありませんね。多くの共演者たち、エキストラの人たち、スタッフの人たち、そういったたくさんの人たちが協力して、それぞれがそれぞれの持ち場を忠実に 誠実に実行して初めて一本の名作というのが生まれるわけですね。中井さんも番組の中でおっしゃっていました。エキストラが自然な演技をしてくれるから、その前で主役が多少大げさな芝居をやっても成り立つんだ。あるいは江戸時代はキセルの持ち方はこういうふうにするっていうような、一見それが何の役に立つんだっていうようなことをいつも真剣に考えてくれるスタッフがいるから、時代劇というのは成り立つんだと、そんなふうに熱弁を振るっていらっしゃいました。例えば私たちがサムエル記を読むとします。もちろんサムエル記の中心人物は預言者サムエルであり、また後に王となるダビデです。しかし私はダビデの友であるヨナタンの方に心を強く惹かれるんですね。出エジプト記を読んでもモーセよりも義理のお父さんであるイテロ、福音書を読んでもペテロよりもアンデレやピリポといった他の人たち、使徒行伝はパウロよりもバルナバ、あるいはパウロの目を開いたアナニアというような、そういう人たちについつい注目してしまうんですね。こういった人たちは聖書の物語の中で決して主役とは言えません。しかしなくてはならない渋い役どころを演じてくれているわけですね。目立たないけれども、しかし神様に委ねられた責任を忠実に果たそうとしました。そのおかげで主役を通して神様の御心が地上で実現してきたわけです。信仰生活、教会生活、あるいは職場や学校、クラブ活動、地域などで私たちは目立つ役どころを与えてもらってはいないかもしれません。でも今ここで神様に委ねられているその責任を一生懸命忠実に誠実に実行させていただきたいと思うんですね。そうするとやがて私たちが天国に迎え入れられた時に、イエス様から女優賞を受け取ることができる、まあ、そうなることができるようにお互いにこの地上で頑張っていきたいと思います。そういうわけでこのシリーズでは、天国で助演賞を受賞したに違いない渋めの信仰者を取り上げていきたいと思います。この人たちは私たちのような普通の信仰者のモデルになる方々です。そして今回モデルとして取り上げますのはメトシェラという人です。あんまり聞かない名前ですね、メトシェラ。私たちが天国で助演賞をもらうために、今日はこのメトシェラに学びたいと思います。さあ、まずは前半はこのメトシェラって一体どういう人なんだろうかと、メトシェラのプロフィールを紐解いてみたいと思います。まず家系に注目します。メトシェラ自身は一般的にはあんまり有名ではありません、まあ、よっぽど聖書をねよく知っているならば別なんですが、まあ、一般的にはそれほどね有名人物ではありません。しかし彼は由緒ある家系に生まれました。そしてお父さんと孫が有名です。まずはこのメトシェラの家系に注目したいと思います。彼はセツという人の子孫に生まれました。最初の人間アダムとその妻エヴァに最初に生まれた子供というのはご存知カインという男子でしたね。続いて生まれたのがアベルです。でもこのアベルはお兄さんのカインに殺されてしまいました、まあ、この話は有名です。アダムとエヴァはカインとアベル以外にもたくさんの男子と女子を産むわけですが、その中でアベルが殺された直後に生まれた男子がセツです。今回の主人公であるメトシェラはこのセツの子孫にあたります。セツの直系以外の人間たちは時代が下るに従って創造主である誠の神様から心がどんどん離れていきます。信仰を失っていくわけです。 しかし誠の信仰はこの説の家系に受け継がれていきました。つまりメトシェラは誠の信仰者の家系に生まれた、誠の信仰を受け継いできたということです。そしてこのメトシェラはエノクという人の息子に生まれます。エノクっていうのはまあまあ有名な人です。参考資料にも書きましたが、エノクは死ぬことなく天国に迎え入れられた人です。史上2人しかいないんですが、そのうちの1人です。今私が死んだとすると、私の肉体から魂が分離します。人間の存在は物質的な肉体と非物質的な魂に分けることができます。でこの2つは生きている間は一つになっているわけですが、死ぬと分かれます。ヘブライ語で死ぬっていうのは離れるっていう意味なんですね。肉体から魂が離れるので肉体が死ぬわけですね。その肉体は火葬されてガスと骨と灰になります。一方、分離した魂は神様の住まいである天国、いわゆるパラダイスに迎え入れられることになります。そして世の終わりに肉体が復活されるのを、まあ、そこで安らぎの中で平安の中で待つことになるわけですね。つまり死ぬと天に私たちの魂は迎え入れられます。ところがエノクの場合は死ぬことなく天に迎え入れられました。まあ、はっきり書かれてはいませんが、すでに復活の体、朽ちることのない栄光の体が与えられているのでしょう。同じ経験をした人間はエノク以外にはこれまで預言者エリアを置いて他にはありません。エノクが死なずに天に上げられた理由は、今回皆さんと一緒に購読した24節に書かれています。24節もう一度読んでみましょう。前半です。エノクは神と共に歩んだ。エノクは神と共に歩んだ。また新約聖書のヘブル人への手紙にも次のように書かれています。これは皆様お手元のアウトラインの方に青い字で引用してあります。アウトラインですね。ヘブル 11-5、 信仰によってエノクは死を見ることがないように移されました。神が彼を移されたのでいなくなりました。彼が神に喜ばれていたことは移される前から明かしされていたのです。神様に彼は喜ばれていた。そして信仰がなければ神に喜ばれることはできませんよって聖書に書いてありますね。つまり彼が喜ばれていたのは信仰によるのです。エノクは非常に信仰深い人でした。メトシェラはその息子として生まれ育ったわけですね。当然エノクのその信仰の影響を強く受けて育ったと考えられます。そしてもう一人彼の家系には有名人がいます。ノアですね。ノアはメトシェラの孫です。つまりメトシェラはノアからするとおじいちゃんにあたります。ノアといえば大洪水が起こる前に神様の命令で箱舟を作ってそして生き延びた、これまた有名人ですね。わずかな人や動物を除いて大洪水によって地上は一旦滅ぼされました。なぜそんな恐ろしい裁きが起こったんでしょう。簡単に言いますと、その当時人間の悪が増大してもう収拾がつかないところまで行ってしまっていたからです。まあ今もね、世界を見ると、まあ、戦争は起こりますし、病気は蔓延してますし、まあ、様々な問題がありますが、もうそれをはるかに凌駕するようなひどい状態であったということです。もう一旦リセットしないとダメだっていうところまで来てしまっていたということですね。アダムとエバがエデンの園を追い出されて以降、人間たちは地上に増え広がっていきました。しかしその多くは誠の神様を忘れて自分勝手な生き方に 走っていったわけです。そしてその結果、文明が発達して繁栄してはいましたが、道徳的には非常に大敗していきます。また暴力と恐怖が人間の世界を支配していたわけです。特に悪霊たちが人間の女性たちを誘惑して結婚して、悪霊と人間のハーフであるネフィリムという超人たちを生み出すという、まあ、そういったことが起こります。これが創世記6章の1節から2節に書かれているんですね。その結果、混乱に拍車がかかります。このまま放っておきますと、純粋な人間が一人もいなくなってしまう。そうすると、ある予言が果たされないことになります。人間アダムが罪を犯したときに、神様は救い主の約束を語られました。女の子孫、つまり人間の女性から救い主が誕生するよという予言を語ってらっしゃるわけですね。もし人間が一人も地上からいなくなってしまえば、この予言が果たされないことになってしまうわけです。どんどんどんどんネフィムが増え広がっていきます。まあ、彼らは力がありますからね、人間たちを迫害して殺すなんていうことも平気で行っていたことでしょう。そこで神様は、このネフィリムを含む全ての悪を地上から一掃して、一握りの信仰者たちからもう一度 人類の歴史を再出発させよう、そんなふうにお考えになったわけです。そして再出発のために選ばれたのがノアとその妻、そして3人の子供たち、息子たちとそれぞれの奥さんたち、合計8人の人間たちでした。メトシェラはお父さんであるエノクから受け継いだ誠の信仰を自分の子供たちにもしっかり受け継がせたに違いありません。というのも、孫のノアが非常に信仰深い人間として神様に認められていたからですね。これがメトシェラの家系です。次に彼の寿命に注目してみたいと思います。ノアの洪水以前の人間は大変長生きであったということは、皆さんお聞きになったことがあるかと思います。ノアの洪水以降はだんだんと寿命が縮んでいって、120歳とかねぐらいになります。モーセの時代はそれぐらいです。そしてダビデとかソロモンとか、それぐらいになって今の私たちと、まあ、そんなに変わらない寿命になっていったわけです。でもその前は大変長生きだったわけですね。おそらく大洪水によって地球環境が激変して住みにくい環境になってしまったからじゃないかな、まあ、宇宙船がね注いできたりとか、まあ、いろんな理由で寿命が短くなってしまったと考えられます。しかし洪水以前の人たちは、例えば初代のアダムが享年930、二代目のセツが912歳で死ぬっていうふうに、ほぼ900歳前後の寿命を誇っています。もう今の10倍以上なんですよね。まあ、そんなご長寿さんたちの中で、実はメトシェラは最も長く生きました。亡くなったのが969歳です。つまり彼は人類史上最も長く地上で生き続けた人なんですね。彼より長生きした人はこの世におりません。そしてこのメトシェラが長寿だったということは、次申し上げる項目にも関係してきますので、ぜひ覚えておいてください。彼は史上な最も長生きした人物だったということです。そして次に注目するのが、このメトシェラという名前に込められた意味です。日本語の名前もそうなんですが、ヘブライ語の名前にも意味が込められています。例えばイエス様、イエスっていう名前ですが、これヘブル語で表すとイエシュアって言います。つまりヨシュアですね。ヨシュア っていうのは主は救いっていう意味があります。またノアというのは今回の箇所にも出てきましたが慰めという意味があります。アブラハムは多くの国民の父という意味です。では我らがメトシェラさんの名前は一体どんな意味があるんでしょうか。これは参考資料にも書きましたが、マーベットという言葉とシャーラハという言葉の合成語から生まれました。マーベットは死という意味です。シャーラハは使わすとか送るとかいう意味があります。ですからメトシェラという名前には死ぬと使わされる、死ぬと送られるという意味があると言われています。子供に死をイメージするような名前をつけるというのはあんまりいい趣味ではありませんね。信仰者として名高いお父さんのエノクはどんなつもりでこんな景気の悪い名前を子供につけたんでしょう。創世記には書かれていないんですが、新約聖書のユダの手紙、こちらを読みますと、エノクが預言者だったということがわかります。ユダ14節から15節。これもアウトラインに引用してありますので、ご覧ください。ユダ14から15。アダムから7代目のエノクも彼らについてこう予言しました。見よ、主は何万もの生徒を引き連れてこられ、すべての者に裁きを行い、不敬虔に生きる者たちのすべての不敬虔な行いと、不敬虔な罪人たちが主に逆らって語ったすべての暴言について、皆を罪に定めるためである。まあ、これは世の終わりのね、救い主が再臨なさった時に悪を滅ぼすということについての予言です。でここから分かることは、お父さんのエノクは預言者であったということです。預言者であったエノクは神様がこの先どういうことをなさるつもりかということを示されました、うん、それがノアの時代に起こった大洪水なんですね。エノクの時代よりもその子メトシェラの時代、さらにその子レメクの時代、さらにその子ノアの時代、時代が下るに従って地上の悪はどんどんどんどんひどいことになっていきました。そんな地上に神様の裁きが下るよということをエノクは神様に示されて知ったわけです。しかもそれがいつ起こるかというヒントもエノクは知らされました。そしてそのことを後の世代に伝えるために、我が子に予言的な名前を付けました。まあ、こういったことね、予言者よくやってるんですよね。例えば、ホセアという人は、自分の息子や娘に、予言的な名前を付けました。娘にロ・ルハマって名前を付けたんですね。これ愛されない子っていう意味です。で、次男にはロ・アンミっていう名前を付けました。これは私の民ではないっていう意味ですね。そのように神の民である神に愛されたイスラエルが罪のために見捨てられることになるよ。でも後でこの二人がね、解明するんですね。ルハマとアンミ、そのように見捨てられたにかに見えるイスラエルを神様は再び愛し、我が民として迎え入れてください。まあそういったことをね、よく預言者やるんですね。エノクも同じでした。我が子にメトシェラ、死ぬと使わされるという名前をつけたんです。これはつまり、メトシェラが死ぬと、裁きがこの地上に送られることになるよ。という意味が込められているのです。実際、年表を見ると、メトシェラが死んだ年にノアの洪水が起こっています。今回皆さんにね、参考資料として、この今回読んだ前後の 年表というのをお配りしてありますが、アダムが誕生してから1656年後、メトシェラが死にます。そしてこの年、ノアの大洪水が地上を襲ったんです。予言通り、メトシェラが死ぬと、裁きが地上に送られたわけですね。お父さんであるエノクはそれを彼の息子の名前を通して予言しました。そのメトシェラがさっき言ったように人類史上最も長く生き続けたという、これは裁きを少しでも先に延ばそうとする神様の憐れみです。もしメトシェラが100年ポッチで死んだとしたら、裁きも100年で来てしまうことになるわけですよね。それが969年でしたっけね。そんなに長くメトシェラが生きることになったっていうのは、もうこの1000年近く神様が裁きを忍耐してくださって、人が悔い改めて神様のもとに戻ってくること、ノアと共に箱舟に乗って救われる者たちができるだけ多く与えられることを神様が願っての憐れみの現れなんです。以前杉原千畝さんという方、東洋のシンドラーとも呼ばれておりますが、この方を描いた杉原千畝っていうね映画を見ました。2015年公開で、唐沢俊明さんが主演を務めていらっしゃる映画ですが、ナチスドイツがユダヤ人を迫害していた時代です。杉原さんはリトアニアという国の日本領事館に外交官として赴任をしておりました。そして迫害によってポーランドなどから多くのユダヤ人難民がリトアニアに逃げてきました。しかしリトアニアも安住の地にはなりません。もうどんどんとナチスドイツは近隣の国々を占領しておりましたから、このリトアニアも間もなくドイツの手に落ちるかもしれないと。だからもっと遠くに逃げなきゃいけないとユダヤ人たちは考えていたわけです。もうヨーロッパには住んでいられない。だからソ連を経由して日本当時満州というところをね領有しておりました。その満州に行って、そこからアメリカなど第三国に逃れようという、そんな風にこのポーランドなどから逃げてきたユダヤ人たちは考えたわけです。そこでリトアニアの日本領事館に退去して集まってきて、どうかその満州を経由するためのビザをくれと求めたわけです。当時日本はドイツと友好関係を持っておりましたから、日本の外務省はビザの発給を禁止しました。しかし杉原さんはそれを無視したんです。自分が処分されるのを覚悟でビザを発給し続けました。その結果6000人にも及ぶユダヤ人が命を救われたと言われています。そして戦火が広がる中で領事館はすでに閉鎖が決まっていたんですが、彼はね、そのもうギリギリまで閉鎖されるその日ギリギリまでもう寝食忘れて、ビザを発給し続けました。そしてとうとうもうこのリトアニアを退去しなければならないというその日がやってきました。映画では杉原さんが乗る汽車が動き出しても、多くのユダヤ人難民が杉原さんにビザの用紙を差し出してサインを求めていました。杉原さんも汽車がホームを離れるその瞬間まで窓から体を乗り出してサインをしていた、その姿が非常に印象深く残っています。人類を本当の滅亡から守るために大洪水は避けて通れません。それでも神様はギリギリまで裁きを先延ばしになさいました。メトシェラが死んだら大洪水が来るのですから、メトシェラの寿命を人類史上最長になさることで 裁きをギリギリまで先延ばしにしてくださったわけですね。杉原さんができるだけ多くのユダヤ人を迫害から救いたいと願ったのと同じように、神様は一人でも多くの人が悔い改めて神様を信じ箱舟に乗って救われることを願っていらっしゃったということです。メトシェラのその名前と長い寿命には、そんな神様の憐れみの心が表されているんです。では天国の助演女優、助演男優を目指す私たちは、メトシェラから一体何を学ぶことができるでしょうか。一言で言うと、あなたが存在すること、あなたが存在することそのものはが素晴らしいんだということを知ってくださいということです。あなたが存在することそのものが素晴らしいんだということを知ってください。これが今回私たちがメトシェラから学ぶべきポイントです。何かクリスチャンとして特別すごいこと、目立つことができなかったとしても、皆さんがただクリスチャンとして家庭の中にいる、職場の中にいる、地域の中にいる、それだけ、それだけで十分素晴らしいんだっていうことをメトシェラは私たちに教えてくれています。私は牧師業の傍ら、終日はある村のスクールソーシャルワーカーという仕事をしています。始めたのが2008年のことです。今から14年前っていうことになりますかね。当時はスクールソーシャルワーカーっていうのは一体どんな仕事なのかあんまり知られていませんでした。実は私自身もよく分かってなかったんですね。まあ、ですからこれからどんなふうに働いていいものやら、まあ、不安で、いっぱいでした。でそんな時、村の健康福祉課の課長さんが一緒にコーヒー飲もうと誘ってくださいました。まあ、洒落た喫茶店じゃなくてね、あの村の保健センターのロビーでした。でそこで課長さんが唐突におっしゃったことがあるんです。それ何かっていうとね、村に新しく一人職員が配置される、それだけですごいことなんだよ、課長さんおっしゃったんです。一人職員が、新しいその部門でね、職種の人が一人加わるっていうのはそれだけですごいことなんだよ、おっしゃったんです。その言葉を聞いて、なんか実績上げなきゃ、そんな風に気負っていた私からふっと力みが取れました。お父さんであるエノクや孫であるノアに比べて全く目立たないメトシェラという人物、聖書の中ではただ生まれて子供たちを設けてそして死んだっていうことしか書かれてないメトシェラ、彼はその名前と長寿によって神様がいかに憐れみ深いお方かということを今の私たちに教えてくれています。私たちも存在するだけで素晴らしいんです。この点について簡単に3つのポイントでお話ししたいと思います。存在するだけで私たちはどんな素晴らしいことを行っているのかということです。一つ目は、存在するだけで私たちは三位一体の神様の存在を他の人たちに伝えています。そのことを知ってください。クリスチャンが家庭や職場や地域に存在するだけです。いいでしょうか。クリスチャンであるあなたがそこにいるだけ、たとえ神様や聖書や教会について何も語らなかったとしても、皆さんを通して他の人は三位一体の神様について意識し始めます。皆さんはクリスチャンとして聖書を読み祈り、こうやって 教会の集会に参加していらっしゃいますね。そしてそれを通して神様と交わり、神様が皆さんのことを深く愛してくださっていること、それを受け取っていらっしゃいます。そして感動し喜んでいらっしゃいます。その感動や喜びは知らず知らずのうちに皆さんの眼差しや言葉や行動を変えています。そしてそういう眼差しや言葉や行動を周りの人たちは見ているわけです。聞いているわけです。特に意識しなくても皆さんが聖書を読み、教会の集会に集い、三位一体の神様を信じているそのことが、ふとした言葉や態度によって周りの人たちに伝わっているんですね。そして周りの人たちはそういう皆さんを通して三位一体の神様、この世界を創造し支えていらっしゃる神様の存在に触れます。だからほんのちょっとだけ勇気を出して意識して言葉で神様の存在やその偉大さについて語ったとしたら、ただ言うだけでもうすでに影響を与えてるんですから、どんなにか大きい影響を周りの人に与えることができるでしょうか。私たちはただそこにいるだけで三位一体の神様を周りの人たちに伝えているんです。だからほんのちょっとだけ意識するだけで、そしてそれを言葉にしてみるだけで、私たちは素晴らしいことを周りの人たちに伝えることができる。これが一つ目です。二つ目、存在するだけでその神様が憐れみ深いお方であるということを私たちは伝えることができます。そのことを知りましょうということです。メトシェラは名前とその寿命によって神様の憐れみ深さをこの世に知らしめました。私たちもここに存在するだけで神様がいかに憐れみ深いかということを周りの人たちに伝えることができます。なぜならば私たち自身がその神様の憐れみ、神様の愛情深さや恵み深さを知って、日々それに感謝し喜んでいるからです。杉原千畝さんは終戦後帰国すると、案の定命令を無視したという理由で外務省から圧力を受け、まあ表面上は依願退職、自主的な退職ですが、まあ本質的には圧力かけられて辞めさせられてしまったわけです。杉原さん自身は外務省を辞める前も後もユダヤ難民に対して行ったことをことさら宣伝はなさいませんでした。しかし命を助けられたユダヤ人たちが黙ってなかったわけですね。彼らはあちこちで杉原さんがしてくれたこと、その憐れみについて語っていきました。そしてその声は徐々に日本国内にも届けられるようになり、日本国内にも広がっていったんです。そしてその声は杉原さんの名誉を回復すべきであるという動きにつながっていくんです。国もとうとうそれを無視することができなくなりました。だいぶ経ってからですが、西暦2000年、杉原さんはもう亡くなって14年経っていたんですが、杉原さんの名誉が日本政府によって公に回復されました。それまではね、そんな外交官いませんでしたって言ってたんです、外務省は。でもしっかりとこの杉原さんがユダヤ人に対してしたことを功績として認めたわけですね。イエス様の救いを味わった皆さんがそこにいるだけで、神様の憐れみ深さは皆さんの何気ない行動や言葉によって周りの人に伝わります。杉原さん自身が黙っていたとしても、救われたユダヤ人たちが黙っていなかったように、神様の憐れみを受けた私たちを通して、仮に私たちが黙っていたとしても、眼差しや言葉や行動を通して周りの人たちに神様の憐れみ深さが伝わっていくのです。 ましてほんのちょっとだけ勇気を出して意識して言葉で神様の愛と恵みについて語ったとしたら、一体どんな素晴らしいことが周りの人たちにもたらされることでしょう。というわけで二つ目は、存在するだけで私たちは神様が憐れみ深いお方であるよということを周りの人たちに伝えることができます。だからちょっと意識するだけで、意識して言葉にするだけでもっと素晴らしいことを引き起こすことができますよ。これを知りましょう。これが二つ目です。三つ目、存在するだけで私たちは信仰を次の世代に伝えることができるということです。クリスチャンが家庭や職場の中にいるというのはとてつもなく素晴らしいことです。クリスチャンである皆さんを通して子供たちや若い世代の人たちはイエス・キリストを信じる信仰を受け継いでくれるようになります。クリスチャンホームで育った若者と話をしたことがあるんですね。この人は一時期ぐれてしまいましてね、クリスチャンである両親に反発して教会からも離れて信仰とは無縁の生活を送るようになったそうです。まあ、やがてそんな生き方を悔い改めてまた教会に戻ってくるんですけれども、神様に逆らっていた時期のことをこの人は語ってくれました。神様を否定しようとするんですが、それでも心に浮かんでくる神というのは仏教の仏でも日本の八百万の神々でもなく、聖書の神様イエス様だったんです。否定するってことですよ。神を否定するってことは否定する対象の神がいるってことですよね。その神は聖書の神様イエス様なんです。どんなに否定しても否定しても彼の心の中にはイエス様が居座ってるんですよ。目を背けようとするんだけれども、イエス様は彼を逃さないんです。いつもイエス様のことを意識せざるを得ない状態が続いたんだそうです。イエス様の救いを私たちは味わいました。イエス様のおかげで私たちは罪が許されました。そのようにして私たちは救われたわけですが、イエス様の救いを受け取った私たちがここにいるというそれだけで、クリスチャンとしての信仰が子供や若い世代の人たちに伝わります。あの教会を離れてしまった若者はお父さんやお母さんの生き様を通して誠の神様を心の中に刻みつけられていたわけですよね。私たちもここにいるだけで、家庭の中や職場にいるだけで、子供たちや若い人たちにイエス・キリスト、三位一体の神様を伝えていくことができる、その信仰を刻みつけていくことができるのです。ですからほんのちょっとだけ勇気を出して、意識して信仰について子どもたちや若い人たちに語ったり、信仰者のモデルとしての行動を見せたりするならば、それらの若い方々、子どもたちはより明確に信仰継承、その祝福を味わうことができるようになるでしょう。三つ目は、そういうわけで私たちは存在するだけで信仰を次の世代に伝えていくことができているんですよと。だからちょっとだけ意識して信仰について若い方々に語っていきましょうということですね。まとめます。メトシェラを通して私たちはクリスチャンとして家庭の中で、職場の中で、地域の中で生きるだけで素晴らしいんだということを教わりました。まずそのことを感謝したいと思います。そしてそれに加えて存在するだけでいいんだと。じゃあもうちょっと何かできないだろうか。生きてるだけで丸儲けってね、さんまさんっていう方がおっしゃいましたけれども、生きてるだけで丸儲け、生きてるだけで私たちは祝福の種になっているんだから、プラス1点何かできないかな。 存在するだけで100点なんです。101点になるためのこのプラス1点何かできないかなって考えて、それを実践していけたらいいですね。私たちがやがて天国に行った時にプラス1点頑張ったねとイエス様に言っていただける、そんな生き方を今週も目指していきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、自分にできなかったこと、そして今もできていないことに目を留めたならば、本当に私たちはがっかりするしかありませんが、しかしイエス様はそんな私たちをご覧になって、がっかりなさったり叱ったりなさらないで、むしろここにいてくれて本当に素晴らしい、ここにいてくれてありがとうと言ってくださっていることを心から感謝します。私たちもここにいるだけで祝福の種であるというそのセルフイメージを改めて持ち、プラス1点何かできないかと考える人生を送っていけるようお助けください。知恵を与え、勇気を与えて、聖霊様がそのプラス1点の行いをさせてくださいますように。今週もよろしくお願いします。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。